今週の特技、ブンブンブン蜂が飛ぶの歌詞の文字と文字の間にルーをつけて歌うことができます。ブルンブルンブルン、ハルチルカルトルブルン、オルルケルナのマルアリン、ノルバルラルガルサルユタルル、ブルンブルンブルン、ハルチルカルトルブルン、どや。
漫画犬、
はい、皆さんおはようございます。ラジオ漫画犬漂流編のお時間です。お相手は私、漫画を描いてる人、とつのたかひでです。本日も最後までお付き合いください。はい、ということでね、僕の数少ない特技、秘技、隠し芸の一つをね、これ今紹介したわけですよ。このブルンブルンブルン、ハルチルガルトルブルンの歌ね。いや、これさ、俺が中学生ぐらいの時に流行ったんすよ。今から何年前でしょうね。15年とか6年前に、なんか妙に俺の前で流行って、なんかこれを歌えるようになるまでみんなブツブツ言ってたんやけど、まあ、要するにこれ死ぬほど暇やったってことやねんけど、これさ、なんでこの話をしたかって言ったら、僕のね、中学時代、まあ、高校は言い過ぎかもしれんけど、中学時代は少なくとも、もうこんなんと、あと何？ランニングと、牛乳飲むんと、粘土と、ちょっと遠くのコンビニまで行って、快楽天、快楽天ってあのエロ漫画雑誌ね、今でも売ってるワニマガジンの快楽天を買いに行く。ちょっとね、家の遠くのコンビニに夜遅めに行くわけですよ。これ、地元の女子とかにうっかりばったり会ったら死ぬほど恥ずかしいから。ほんなんなんでそういう時に限ってさ、ちょっと離れたコンビニ行ってんのに、なんかお使いみたいな感じで、知ってる幼馴染の女子とか来んねやろな。どういうこと？あれは俺たちがエロ本買う瞬間を付け狙ってるの？まあいいねんけど、そんなことは。とか、あとあの、バーチャコップっていうセガサターンのゲームが、これ、俺異常に上手くて、なんで、ガンシューティングっていうのはあの、ガンコンね。鉄砲の形したコントローラーであの、フェイムガって撃つやつね。あれが異常に上手くて、もう一面とか、敵が出てくるタイミングとか場所とか全部覚えてて、もうなんていうかな、当たる確率 98% みたいな、むちゃくちゃ上手くなってたりとか、まあ、そういうことにさ、費やしてたわけですよ。しかもね、僕この悲しいから何回も言ってるけど、中学高校6年間、男子校というね、こう前世でね、多分、街を焼いたんやと思うわ、俺は。ね、あの、向こうの民々をね、殺したんやと思う。大量に殺戮したんやと思う。そういう罪を負った罰ですよね。思春期の6年間男子校で過ごすっていうのは。まあ、そういう、なんていうかな、少年時代をこう過ごした僕なんですけど、今の特技を、そら身につけるわな。まあ、そんだけのね、環境におったら、もうそんなんしか楽しみあらへんがな。やねんけどさ、今すごいのよ。あの、知ってる？YouTube でさ、公開告白で検索してみて。なんかこれ聞いてる人で中高生とかやったら当たり前の文化なんかな。これ知らん人もおると思うんやけど、公開告白で検索したら、学校でさ、告白するわけですよ。みんなの前で、教室の、その黒板の前とか、あの、校庭とか、もうなんなら体育祭とか、文化祭のステージの上とか、もうみんなの前で、告白するんですよ。あの、付き合ってくださいみたいな、好きですみたいな、一生大切にしますってね。そんなもんすぐね、多分別れることの方が多いんやけど、まあまあとりあえずそういうことを言ってよ、こうみんなの前で告白して、ほんで分かりましたみたいな、あの、はいみたいな感じでさ、女の子の方も、まあ男から女のパターンの方が結構多い気がするけどね、動画的には。なんかこう手を取り合ってね、なんならこうその人がハグとかして、みんな周りがうわーみたいな、もう拍手で盛り大喝采ですよね、盛り上がるみたいな、もう地獄のような、いや地獄じゃないかもしれんけど、もう俺はなんか見た瞬間久々やな、すごいグロ画像とかホラーの画像とか見てもさ、いいなーぐらいにしかさ見えへん、見ながらピザ食うようなね俺が、もうすごい、もう胃がうってなったもんな。なんかこう直視できへんというか、ぐわーってなったんですけど、そういうさ公開告白動画、まあその周りの子がねスマホとかで撮った動画をみんな YouTube に今上げてんのよ。いやすげー時代よな。あれミックスチャンネルやっけ、なんかさ、あのカップルが動画を一緒に上げるみたいなサイトとかもあったよね。あとなんかカップルアプリみたいな、二人でなんか付き合った日から使い出すアプリみたいなさ、なんか何日目記念だよとか表示されたりとかするようななんかあったりとかっていうのも聞くけど、だからその俺の頃とは全然もう時代がちゃうなと思ったよね。そういうのをさ、なんか告白とか付き合ってみたいなのを公開するっていうさ、世界にこう見てくれドヤーみたいなんさ、いやすごいよな。 いや、こんなけしからんやめろっていう話じゃないよ。これはね、老害丸出しで言ってるわけじゃないからね。将来的には老害になりたいけど、もうクソじじいにね、僕はなりたいわけですよね。孫にね、クソじじいって言われるような、まあそういうね、じじいになっていきたいけど、今の段階ではね、そういうんじゃないから、はぁ、すごいなぁっていうだけの話やねんけど、このさぁよ。もうだから俺具合悪なった理由もそこやと思う。もうだってさ、差がすごいわ。こちとらさ、ブルンブルンブルンハルチルガルトルブルンですよ。オルイルキルノのワルアリルニノルバルグラルガルサルイタルエルブルンブルンブルンハルチルガルトルブルンですよ。ね？それが向こうはさ、好きですみたいな。何々さんが一番、世界で一番大好きだみたいなさ。どういうこと？もう、何？ごってテンション下がった。いや、でもね、僕今こう、少年誌でこの前ね、ジャンプで読み切りが載ったのもあって、こう、10代のこのみずみずしい感性みたいなのをね、取り入れなきゃなと。どういう感じかなっていうのを、まあ、見たかったわけですよ。まあ、それで見たんやけど、耳を澄ませばでもさ、相当の影響を食らってしまう。ダメージとは言わないけどね、あれは素晴らしい映画やから。でも、おぉ、すごい青春の光がもう眩しすぎて、やけどしちゃうみたいなね、状態ですよね。になるわけやけどさ、あれがもう今やね、YouTube でちょっと検索したらさ、限りなく見れてしまうこの時代、いかが皆さんお過ごしでしょうか。皆さんはどちらですか。公開告白をする方の方々ですか。周りでうわーおめでとうってやってる側ですか。動画を撮ってあげる側ですか。それとも教室の隅っこの方でこうネタ振りとかしながらとか、なんだあいつはしょうもねえなーとか思いながら過ごす方ですかね。いろいろですよね。俺が10代の時やったらどっちやったやろなー。なんかこうおもころの読者層的には品種を買ってしまいそうな気もしますけど、僕はやりたいな、羨ましいなと思いながらできなかった方かもね。うん、なんかこう端っこでなやけあいつらっていうよりかは、参加したいけどできへんかった子みたいな感じだったような気もするよね。いやすごいっすよ。なんか興味あったら見てみてください。あ、でも心が強い日にね、天一とか食べてすげえスタミナがついてる時に見た方がいいと思う。風邪ひいた時に見たらもうやばいと思う。俺もう一回具合悪なってるからね。なんなら。まぁ、ちょっと続きの話しますけど、もう高校もさ、男子校やったから、その何をやってたんやっていう話やんか。公開告白とかはさ、ないからね。男同士やから。いや、もちろん、ゲームをおったと思うよ。まあ、こういう話題っていうか、男子校出身やねんって言ったら結構な確率で聞かれるんですけどね。同性愛者というかね、ゲイおらんかったの、ホモおらんかったのみたいなことは言われるんですけど、いや、いたはずなんですよ。いたはずやけど、もうだって今からさ、15年前とかの日本ですよ。しかも男子校ですよ。一番 LGBT に理解が、一番理解がないのは、あそこなんですよ、実はね。15年以上前の男子校っていうのはね、多分おそらく世界で一番 LGBT に理解がない。もしくはもう、そこ以上っつったらもう同性愛者は死罪みたいな、もうすごい厳粛なイスラム国家ぐらいじゃないですか？ぐらいな、やっぱね、理解がないんですよね。うわ、ホモやとか言ってさ、バカにする？だからその、ホモとかゲイっていうのが、なんていうかな、こう、差別的な意味合いで使われるような、まあ、環境やったわけですよ、当時の男子校っつったら。うん、やからさ、まあ、そういう教育もなかったから、そういう授業も全然なかったから、だからカミングアウトできるやつって全然おらんかったと思うのよね。うん、だからあの人そうちゃうかとかいう噂はあったけど、表立ってカミングアウトしたやつは全然いなかったよね。それはやたらケツ立ってくる先輩とかもおったし、水泳部の先輩がね、やっぱすごい、ボディ的なスキンシップが多いみたいなのはありましたけど、まあまあ、少なくともその公開告白みたいなことはもう絶対にないから、そんなんてもう学校へ行こうの世界やから、テレビで学校へ行こうで屋上から告白するのを何回か見たことあるぐらいのもんやったから、もう架空の話ですよね、俺からしたら。だからそんなね、僕たち何してたかって言ったら、近所にさ、すげえ亀がいっぱいおる池があんのよ。むちゃむちゃ亀がおんね、亀池って呼んでてさ、亀がむちゃくちゃおる池があって、もうそこで亀捕まえて、どんだけ高く積めるかっていう遊びをしてたわ。亀積みっていうね、これ結構むずくてさ、亀、まあおとなしいからさ、すっとこう足とか頭を隠している状態やからさ、積めんねんけど、やっぱ3段目ぐらいからむちゃくちゃバランス取んのが難しくなって、 もうね、なかなかね、それ高くはできへんわけですよ。コツがすごいいるわけですよ。でね、カメをね、捕まえてね、待ってでさっと捕まえれるかさ、結構でかいんですよ。あの、なんとか赤ミミガメとかさ、緑ガメとかのさ、すげえでかくなったやつ、もう、なんていうの、20センチとか、もっとかな、あるような、まあ、結構でかいやつをさ、捕まえてこう、縦に積んでさ、俺の方が高い、いや、俺の方が高い、言うてな、カメに噛まれかけながら、ほんで積んどったらさ、全然知らんおっさんが来てさ、こらー言うて、お前ら何してんねん言うてさ、カメ捕まえてそんなお前いじめんなカメを言うてさ、怒られてさ、今思えば、もう浦島太郎やんな、あのおっさんも。このさ、もう21世紀やったよ。2000年は回ってたからね、高校生やから。いや、このさ、21世紀の日本でさ、カメ積むガキも、そのびっくりかもしれんけどさ、カメをいじめるなって叱ったことに対してさ、そのおっさん多分帰り道、何やったん今日はと思ったかもしれんな。まあ、そんなね、10代、でしたよ、こちとら。まあ、あの色気づいて高2の一瞬だけあの近所のね女子校の子と合コンしたりとかしてこう一瞬ブレイクしましたけど、まあ付き合ったりとかはねもちろんなかったし、それでアドレス携帯の当時俺通貨を使ってるんけどさ、知らんよね通貨、多分今の10代絶対。まああったんですよ通貨っていうのがな、どこもとか J フォンとかと一緒であの通貨っていうのがあって、 J フォンももう知らんか、まあ、とりあえずその携帯ねメールアドレス聞いてさね、近所の女子校の子と仲良くなってメールやり取りするんやけど、もう浮かれすぎてさ、なんかちょっとこうなんやろ、ちょっとでもエロい言葉を引き出したいみたいな気持ちにさやっぱなってさ、まあまあ惹かれるみたいなこともねありましたけど、もう空振り空回りですよね。そんなんを繰り返した僕からすると、このね、公開告白がもう潮流をばっこしてる2017年の日本、いや、すごすぎるなと、想像した以上の未来が来てるなと思うよね。お便り行きましょう。今日何の話これ。ね、違うんですよ。ちょっとほんとね、ありがたいことにお仕事ちょっとパンパンででして、原稿等が。外になかなか出れないので、もう一人会がもう何回 ?3 回4回続いてんのかな、もう聞いてる人だいぶ減ってんちゃうかなと、もう恐れてるわけですけれども、こっちとしては。もうこの山場が抜けたら、またいろんな人呼んで続けますからね。はい。で、会談会は、再来週、時事会ぐらいになりそうでございますんでね、それもお楽しみにしてください。会談ね、すごい来てるんですよ。やっぱ季節かな。いい会談がね、続々来てますからね、そこも楽しみにしていてくださいよと。はい、じゃあ、お名前、オカランドさん。はい、とつのさん、こんばんは。毎週ラジオ楽しく聞いてます。ありがとうございます。ダメだ。我慢の限界だ。今回どうしても治らない心のアレルギーについてお便りを送らせていただきます。普段ツイッターなどをしているとよく目に入るあの言葉、そう、スコです。どうしても僕はこの言い回しが気持ち悪くて、この言葉を使っているツイートを見ると必ずと言っていいほど無地図が走ります。スコってなんだよ、普通に好きって言えよ。照れ隠しなんだろうけど変な言い回しが死ぬほど気持ち悪いです。はいはい、スコってね、〇〇ほんとスコみたいなね、何々がほんと好きみたいなさ、ニット越しのおっぱいほんとスコみたいなことね、いいよね、ニット越しだとね。そういう、なんか何々が好きっていうのを、まあ、スコっていうネットスラングみたいなもんですよね。うんうん。待ってください。ただこれが言いたかったんではなくて、アレルギーの元はもっと根本にあるんです。いわゆる一部で使えてる言葉、括弧軟J語についてです。軟J語というのは、2チャンネルの一部のスレッドで使われていた言葉ですよね。使えてる言葉が、まあ、ニコニコ動画とかいろんなネットの、まあ、場に派生してみんな使ってるみたいなことなんですかね。いや、僕は決して軟J語が気に入らねえって言いたいんではなくて、かっこ嫌いなのは確かですが、結構フォローするね。例えば、スコ、かっこ好きとか、ま、かっここれマジの意味。とか外事、過去これに関してはバリバリ差別用語なので意味は伏せますと、これはあれですかね、障害児みたいな意味だでしたかね、確かね、ね、外事とか今みんな使ってるじゃないですか、使ってない人も大勢いますが、少し前だったら何々人語とかね、自称、過去外事と同じ意味などのネットスラングを使ってる人もいましたね。それが心底気持ち悪くてしょうがないんです。別に入り言葉を使うのは全然悪いことでもないし変なことでもないんですが、みんな一斉に使い出すじゃないですか。 今まで一切そんな言葉使ってなかったのに、いきなり〇〇スコとか言い出すのが不気味でしょうがない。それがロボット的というか、意思を持たないコピー人間みたいで気持ち悪いんです。もっと自分で考えて選んだ言葉で気持ちを伝えろって思っちゃいます。使ってる人たちももともとどんなところで使われてたんだとか、何にも意識しないでただ反無意識的に周りに流されて真似して喋ってるんだなと思うともどかしいです。こういう自分の思ってることをストレートに書くとすぐ意識高いかっこ笑いとか言われるんだろうなと思って、表立って言ったりはできませんが、周りでも僕みたいに同じ違和感を感じる人がいいなと思ってメッセージを書きました。なかなかとすみませんでした、ということですけれども、いやこれね、僕も結構わかりますけど、まあ流行語に対してこういう反応はするよね、基本的に。今でも結構覚えてるけど、キモイとかキショイってまあまあ今当たり前というか普通に使う言葉になってるじゃないですか。でもやっぱあれも流行り出した時みたいなのがあって、でさ、キモイみたいなのを女子が使い出してるけん、俺すげえ違和感あった覚えてるな、小学生ぐらいの時かな。いやキモイってなんやねんって、もうこのオカランドさんと同じノリになったわ。なんか気持ち悪いにせえやみたいなさ、急に誰から学んだんか知らんけど略語使い出すなよみたいな。いや気持ち悪いもキモイも絶対言われたくはないねんけど、なんかその急に流行語みたいなのをみんな真似し出すんがなんやねんとはなったな。そういう違和感はあったし、まあこれは流行語全体に対してあると思うんですよ。超な〇〇みたいな、超何々っていうさ、超っていうのも最初拒絶反応多くの社会の人にも、社会人にはあったと思うし、まあ今ではね死語になってるけどさ、チョベリグみたいな言葉、コギャルが流行ってるけど、俺のいくつ上かな、なんか何個も上の高校生のお姉さんたちが使ってましたけど、ああいうね流行り言葉ができた時もなんやねんそれっていう反応はまあまあ少なからずあったんすけど、なんかさ、俺これすげえ、まあこれはネットに関して限定の話やからさ、あれすげえわかんのが、ツイッターとかでリプライが来たりするじゃないですかね、返信が来たりするじゃないですか。あと僕たまに封印映像っていうホラー映像があんねんけど、本当にあった呪いのビデオとか、ああいう系のね、なんかこう実録系のお化け映りましたよっていうね映像作品があるんですけど、封印映像っていう作品の公式の仕事をたまにしてて、まあ僕がもうとつの高い手としてですね、公式の封印映像の放送に好き勝手公式としてコメントを書いていいっていう仕事があって何の仕事やねんと思うんだけどね、公式のせっかね、好きなこと書かせてもらってるんですよ。うわこの投稿者のお姉さんリアルでいいなみたいなことを好きに書かせてもらってたりとかね、うわここで絶対あの隙間に絶対お化け出るわ、俺やったらこれあそこにお化け出すわ、いやこれは本物やで、これは本物の映像やけどもう俺やったらあそこにお化け出すわみたいな、こうギリギリの発言を好き勝手させてもらってるんですけど、そういう、まあ、ニコ生やってたらコメントがついたりとかね、もうあるじゃないですか。何リプライ、ツイッターのリプライ、ニコ生のコメント、あと、ツイキャスとかたまにやってたね、つくコメントとかで、反応でさ、なんとかん号とかもそうやけど、陰無語っていうの？なんか俺、あんま詳しいないんやけど、なんかニコニコの、なんか文化から出てきた言葉でさ、なんか、なんとかすぎーとか、なんか、なんでもしますから、かっこなんでもするとは言ってないとか、もうわかんないんやけど、俺。なんかみんながやたら共通して使ってくる言い回しみたいになんかあって、あれさ、戸惑うっていうか、まあ、普通にやめてほしいなって、普通で思うねんけどさ、なんでかっつったら、共通言語ってさ、共有してるやつ同士で使うからおもろいやん。まあ、基本的にさ。だから掲示板の中で使ってんのはおもろいやん。お互いわかってるからさ、こういうのってコンテクストっていうね、共通言語って狭くなればなるほど面白いからさ、それわかんねんけど、それをさ、もうガンガン外に使い出すとさ、知らんやん、俺らは。なんか、知らんがなっていうのを、相手がさ、知らんがなって思うことをさ、全然意識せずに、なんとかん語とかなんか陰無語かなんかをさ、使ってくる、この、なんも考えてへんなこいつ感が、まあ嫌やなーって感じはするよね。やっぱね、なんか、なんなんその、お前が好きな要するに地元のノリやん。もうそいつのさ、もう地元でやってるノリを、東京で洗えても分からへんみたいなことで、知らんしそんなんっていうのをさ、なんかもう、ご存知みたいな感じで出されたら、うわ、寒いなーってなるやんか。でも、にちゃんとかネットの言葉ってね、普通の、ね、生活では、口には出して使わへんみたいなのが、もう15年、20年前からの、まあまあ、暗黙のルールみたいなとこがありましたけど、 まあみんな生では使ってないにせよさ、なんか共通の場所じゃないやんって、どこで使いまくってこられんのはさ、なあ、オカランドさんと言ってること一緒やと思うけど、いやいや、いらんってそんな。知らんしそんなんと思う。もういっちゃん戸惑うわ。その陰夢語みたいなのに来られたら、俺その元ネタ知らんから反応できませんってなっちゃいますよね。うん、まあ反応もらえるのはありがたいことなんですけどね。うん、まあわかります。オカランドさんの言いたいことは。うん、でもまあ、入り言葉使うのはな、別に悪いことじゃないし、楽しいもんな。入り言葉使うんってさ、おもろいから、釣られるしな。うん、いいと思うんやけどね、全然。使うこと自体はね。ただまあまあ、わかりましたろーは違うかなと思うよね。俺、これで言ったら、あれがちょっと違和感、ずっとあるわ。前もラジオで言ったかもしれんけど、誰かが、ま、亡くなった時にさ、他界なされた時にさ、他界なされた天皇かな。ま、死んだ時にさ、ポクリ行った時に RIP、リップってあるやん。レストインピースっていうんかな。まあ、こっちで言うとこのご冥福をお祈りしますみたいなことやけどさ、RIP はさ、まあ、使う人おるけど、嘘つけやと思うよな。そういうさ、お悔やみの言葉みたいなんてさ、さ、建前の言葉ではあると思うで、ご愁傷様でしたみたいな、建前で言うかもしれんけど、やっぱさ、心から出てきた体で言ってほしいやん、せめて。心から傷んでますよ、の前提やん、一応。だからさ、心から出てくるってことは自分に染みついた言葉で出したいから、まあ基本的には日本語というか、ご冥福をお祈りしますみたいなことを言うことになると思うけどさ、RIP はさ、おしゃれやん。いやいや、おしゃれが強まっとるやんか。なんかこの、お悔やみズムより、おしゃれイズムが勝ってるから、なんかそれ言われたらさ、俺言われた側やったらさ、まあ、わからへん、うち、まあ僕のなんか、何かしら大切な人や、まあ猫が、まあまあ、ポックリ言ったとしましょうや。いや、まあ、もしか僕がポックリ言ったとしましょうや。それで RIP って言われたらさ、いやいやいやいや、おしゃれイズムが勝っとるのが、なんやねんってなる気するな。これがだからオカランドさんの言うところの、いやいや、その自分の、心で頭を使った言葉で頼まーっていうことなんかな。RIP は馴染まれへんな。お、なんか、もう始まっとんな、これ、老害が。さっきも言ってたのに、もう老害化が始まってますね。こういうことを、いや言い出したらね。いや、クソジジイの道をこう、爆心しておりますね。いやいや、恐ろしいんご。まあまあ、言葉遣いには気をつけていきましょう。ということで、今日はここの辺にしときます。いや、やっぱ、普段さ、一人で喋ってんのにさ、40分ぐらい言ってる回とかあるやんか。俺も異常やと思うわ。それはもう病気やと思う。全然、息継ぎもせえへんまんまさ、バンプの歌やでこんなもん、どこで息継ぎすんねんっていうさ、感想が全然ないやろ、この曲。だからちょっとさすがに異常やと思うから、もう今日はこの辺にしときますね。まあ、俺の隠れた特技であるところのブルンブルンブルンをね、こう使えたんで、皆さんに披露できたんでよかったです。じゃあちょっとね、エンディングのジングルを流しながら、またこの特技をね、8月分の歌でお別れしたいと思います。じゃあ皆さん、また来週よろしくお願いします。ブルンブルンブルン、ハルチガルトルブルン、オルイルケルノノワルアリンリン、ノルバルラルガルサルイルタルル、ブルンブルンブルン、ハルチガルトルブルン、ブルンブルンブルン、ハルチガルトルブルン、オルイルケルノノワルアリンリン、ノルバルラルガルサルイルタルル、オルルケルノのマルアリニノルバルアラルサリタルルブンブルンブルンハルチガトルブルンブルンブルンブルンハルチガトルブルンオルルケルノのマルアリニノルバルアラルサリタルルブルン